はい、この回はテイク2になりますので枕はスキップとさせていただいて早速本題の方に行こうと思います、は
い、皆さん風邪気をつけてください。おしまい。
はい、パソコンも風邪をひくということで、
はい、
はい、1点目、VS コード拡張機能クラインとは使い方やカーソルとの違いを徹底解説ということで AI 総合研究所さんの記事です。クラインボットインク社が開発したクラインは AI を活用した開発者支援ツールとして注目を集めています。この AI エージェントは VS コードなどの統合開発環境上で動作しコードの修正やプロジェクトの構造解析タスク自動化など開発者の生産性向上を目的としています。本ツールはオープンソースとして公開されており開発者コミュニティと連携しながら進化しています。クラインの主な特徴は5つあります。1点目、タスク駆動型の支援。クラインはタスクに応じて以下の支援を行います。ソースコードの解析、ファイル作成、編集とエラー修正、ターミナルコマンドの実行と出力監視、ランタイムエラーや視覚的バグの修正。2つ目、複数の AI モデルと API 対応。クラインは以下の主要な API プロバイダーをサポートしています。オープンルーター、アンソロピック、オープン AI、Google ジェミナイ、ディープシーク、AWS ベッドロック、オープン AI、オープン AI コンパチブル、GCP バーテックス、LLM スタディオ、オーラマ。3つ目、ターミナル統合。クラインはターミナル操作と統合され、次のようなタスクを実行します。パッケージインストールやビルドスクリプトの実行、アプリケーションのデプロイ、テストの実行やサーバー監視。4つ目、ファイル作成、編集と差分管理。クラインは以下のファイル操作機能を提供します。ファイルの作成と編集、変更内容を差分レビューで提示しユーザーが確認修正可能。リンタやコンパイラーエラーの監視と自動修正。5、ブラウザ統合。クラインはブラウザ操作をサポートし以下を実行します。ウェブページの操作、スクリーンショットやコンソールログの取得、インタラクティブなデバッグやエンドツーエンドテストということで、開発者をいろいろ支援する生成 AI の新しいツールとしてクラインというものが登場してきました。で、これを今取り上げてきた一番大きなポイントはオープンソースであり誰でも利用できるという点にあります。カーソルっていうものがもともと従来こういう領域ではデファクトになっていてすごくいろんなところで活躍してたんですけれども、カーソルというもの自体が一つの会社で運営されていて、所有利用だと有償になっていたので、まあ、会社とかで個人で利用しようと思うとお金の問題だったりとか利用規約 IT ガバナンス的なところだったりとかでなかなか利用に踏み切れずに GitHub デスク、GitHub コパイロットとか、まあ、それくらいのコード支援ツールまでにとどまっていたのが多くの現場であると思います。ただこのクラインについてはオープンソースであり一番完全要の生成 AI のところは自分で構築するということになっているので誰でも導入がしやすいということで一気に利用が広まっているということで紹介します。で、もともと GitHub コパイロットでできることと何が違うのっていうところなんですけれども、まずワンショットじゃないですって言ったところが一番大きいかなと思います。タスクを実行してくれるって話をしたと思うんですけれども、ソースコードをこういう風に作ってほしいって言った時にこれまでだと、特定のファイルだったりとか、まあ、多少複数のファイルに対しても、ワンショットで一旦こう作りました以上というような形になってくるんですけれども、クラインの場合は、こういうことしてほしいって言うと、まずその作業を段階に分析して、まずソースコードを今あるものを読み込まないといけなかったらまず読み込みから始めますねってことで動いてくれますと。で、読み込んだ上で今何が起きているのかどうしたいのかっていう差分を確認した上で、ソースコードを編集します。で、そのソースコードの編集結果としてバグがあったりとか他のファイルとの連携に齟齬があったりとか実行プラットフォーム上それが実行できるかどうかのテストとかその辺を加味して、何ターンか修正を行いますと。このエラーを直しました、こういう環境に合わせてこれをパッケージをインストールしましたとか、まあ、そういったことをやってくれます。で、最終的にうまくいったら 今回やったことはこういう手順でこうやってこういうことが分かりました、なのでこれが出来上がったのでこう試してくださいみたいな感じで最終的な結果が出てくるという形になっており、いわゆる人にプログラミングを依頼した時にコード以外のところのコミュニケーションの部分としてやってくれるようなことをちゃんとやってくれるっていったところもありますし、コードを読み込んでこれまである資産をうまく読み込んで使ってくれようとするので非常に高い精度で期待するソースコードが出てくるというのが大きなポイントになっているかなと思います。で、このあたりが GitHub Copilot となんでこんなに差が出てきているのかといったところなんですけれども、 GitHub Copilot では世界中のユーザーが利用しているということもありまして、生成 AI の利用枠っていうのをなるべく小さく小さくすることにかなりの技術力と工夫がなされていて、ソースコードを修正する際に最も最小限の情報でパッとソースコードを直していくという形で実装が進んでいるので、今回のクラインのようなハイコンテキストなケースですね、もうソースコード全体読んだりとかそこで使っているフレームワークのウェブページの情報を取りに行ったりとか必要な情報を全部取りに行って全部生成 AI に渡すみたいなスタンスでやっちゃうと GitHub Copilot としてはもう今の固定額みたいなところじゃできなくなってきますし、生成 AI としての応答も悪くなるし、でいろいろ困っちゃうことがあったのでそういったところに手出してこなかったんですけれども、クラインのその生成 AI をつなぐところっていうのがユーザー任せになっているといったところで、どういうふうにどれくらいお金がかかってもいいとするかみたいなところがユーザー任せになっているので、その辺がやりやすかったのかなとは思います。で、今私はもう普段これを使ってしか開発してないと言い切ってもいいくらい GitHub Copilot の方は使わなくなっておりまして、というのもですね、段階的にタスクをやってくれるんですけれども、その時にオートアプルーブっていう機能がありまして、普通にやるとこうやりますね、いいですかっていうのを順々に聞いてくれるんですけど、もう全部 OK としますよっていうことにチェック入れとくと、これやってこれやってこれやってっていうのを全部流してくれますということで、今までワンショットで動いたものを自分で貼っつけたりとか、その内容を差分見てエラーがあったらこんなエラーが出てます、もう少し直してくださいっていう再指示を出したりとか、そういうのがあって、その手放せる時間が短かったんですよね。お願いしてからその最終結果が出てくるまでの間が、長くても5分くらいだったんですけれども、クラインの場合はいろいろやってくれるので、10分15分くらい放置してもいいくらいの作業量を一気にやってくれるっていうことがあって、裏で任せやすい状態になってるから、クラインを使っていますって感じですね。で、あとは結構今お試しでですね、かなり重たい要件っていうのもお願いしてみたりしていて、それでもそこそこ頑張ってこなそうとしてくれるので、その辺も従来の GitHub Copilot より頼りになるかなという形で、例えばですね、クラス設計として車をクラス設計するっていうよくあるテンプレみたいな話をしますけど、自動車とは走るもので、こんなタイヤだったりとかいろんな部品のクラスがあってとか言ってデザインパターンがこんなものでっていうような、そのプログラミングの単体のコードじゃなくて全体設計みたいな話を指示としてお願いしたときに、どこまでファイルとかフォルダを作ったりとか、それの間を共通化するクラスファイルを作ったりとかしてくれるのかなっていうのを見てるんですけれども、そこそこやってくれる。で、一発目は結構しょぼかったんで、何回もこういう設計思想は間違ってますみたいな指示をいろいろ出していると、全体的に整っていったので、今までがそのソースコード単体に対しての精度に対してもうちょっとこういう思想を入れてくれっていうやり取りをしてたところから、全体設計に対してのやり取りっていうのがに変わっていったなという形で、生成 AI のを使ったコード開発っていったところのフェーズがまたちょっと一歩進んだかなという思わせるような内容だったので紹介です。はい、すいません、長くなりました。
はい、なんかもう多機能すぎて分かんなくなってきたなという感じがあるんですけども
はいはい、
まあ、なんていうんですかね、開発、開発システムのベースなんていうのが正しいんですよね、こういうの。もはやエディターとかじゃないレベルだよねっていう感じなんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、開発システムですねという認識でいいのかな。はい、
そうですね、はい、うん、いいと思います。
で、AI、まあの強力なツールとしての組み込みがなされているので、
うん、
まあその何でしょう、AI を使うことで生産性を上げるという行為に対してはフィットするものですという感じなのかなという感じなんですけど、さっき言ってたあれですね、機能が多いので、
うん、
なんかうまく使いこなせるのかなというのが、まあ、使ってないんで分かんないですけど、
うん、そうですね。
で、AI ってさっき言ってた通り、なんていうんですか、その、うまいこと指示してやらんと、そもそも、なんじゃこりゃっていう成果物が出て、いっちもさっちもいかないみたいなところあると思うので、まあ、それが高機能になったときに、果たして、その、乗りこなせるのかなっていうのが、ちょっと聞いてて分かんないなと思ったんですけど、そこら辺使ってみた感じ、どうでした？
それがですね、なんか、まあ、選択するモデルにもよるんですけど、最近の一番賢いモデル、クロード 3.5 のモデルだけを使っている限りにおいては、まず出てくるコードの性能が高いので、ちゃんと収束しますね。今気にされてたのは、例えばいろんなことをやらせた結果、元の指示との不整合だったりとか、エラーが無限ループしたりとか、まあ、そういったことになりかねない、あの複雑度が増すほどそういうことになって、はいはい、こっちを直したらこっちがバグって、こっちを直したらこっちがバグってみたいなことが延々と繰り返すみたいなことになりかねないっていうのがあるんですけれども、はいはいはい、クロードモデルを使ってる限りにおいてはちゃんと収束します。逆に他のジェミナイとかのモデルを使ってると、発散することもあるって感じですね。だから言ってしまえば、ようやくそのモデルの能力が、今東電さんが気にされているようなことをクリアできるレベルになってきたって感じです。
なるほど。あ、素晴らしいですね、それは。まあ、その上で、じゃあその、クロードを強力に使う選択肢というか開発環境としてクラインっていうのがありますよ、うん、便利ですから全員使ってくださいという形が、出来上がっているということですね。
そうですね、うん、本当にゼロから始められるし、今 GitHub コパイロットが無料化されていて、このクラインに対して GitHub コパイロットと連携するっていうのもできるので、みんなタダですぐ始められるんで、まあ、ちょっとこのラジオが終わった後にも、ちょっと東電さんの環境でパッと作ってみてどんな感じかっていうのをちょっと教えたいなと思うくらいには、本当にすぐ始められて便利なので、はい、ぜひ味わってみてほしいなと思います。
なるほど、はい、承知しました。
はい、まあ、まだこの辺はね、使ってみないと正直体験がわからんのがあって、なんかすごそうだけど、なんかどこまでをやってくれてどれくらい価値があるのかとか、これを本当にブラックボックスとして人間が受け止められるのかとか、なんかいろいろ多分気になるところいっぱいあると思うんで、はい、ちょっとその辺は使いつつ、こんな風にやってくれるんだったらまあありかなと思えるかどうかみたいなところがあるので、まあ、ちょっと言語化が難しいから、ぜひ触ってみる中でその辺の現状認識を更新してもらったらいいかなと思います。
うん、ああそう、それでちょっと思ったのが、
はいはい、
これクラインに類するものってあるんですかっていう話と、個々の機能としてはあって、それを組み合わせた結果、まあ有用なツールになってるっていう認識なのか、
うんうん、
なんか今までなかったモデルチェンジが発生していると見た方がいいのはどっちですかっていう話と、
今までありました。それがカーソルって言われてるもの、はいはい、CUSOR って言われるものとか、うん、 ウィンドサーフって言われるようなものとか、なんかいくつかありました。
はい。
で、それらは特定の会社で運営されていて、使おうと思ったら同じく VS コードの拡張としては入れるんですけど、有効化するのにお金を払って有効化しなければならない。で、カーソルのサービスと連携してやっていかないといけないので、まあ、ちょっと自分たちのコードがそういった会社さんに流れる可能性もあるみたいな感じでした。
ああ、なるほど。
うん。で、そのカーソルとかウィンドサーフが出た頃っていうのは今から半年前とかもうちょっと前くらいに出てきてるんですけれども、その当時のモデルでは今ほど賢くなくて、さっき東電さんがおっしゃったような発散してしまう問題とか、まあ、そういったのも割とちらほらあったりして、まあ、一気に作ってくれるのはすごい便利なんだけどちょっと手に負えない状態になっちゃうよねみたいなことも言われてたりして、なかなかお金払ってまではいいかなっていう受け止めが多かったって感じですかね。
ああ、なるほど。そこがまあ性能も上がってきたし、内部エンジンの、うん、まあ、これは無料で動かせるし、うん、みたいなところで、
うん、そうそうそうそう、
まあ、非常によろしいんじゃないでしょうかと、うん、
そう、だからそうそう、タイミングでブレイクスルーした感じかな。
あ、まあまあまあ、よくある話ですので、なるほど、うん、まあ、いいんじゃないでしょうか。うん、
はい。ということで、また2025年はいきなり大きなブレイクスルーから始まったなっていう感覚です。
はい。
はい。はい、はい、1点目は以上で、
はい、はい、では次の方から怒号の宇宙ネタラッシュになります。
はい。
、はい、まず1点目じゃなくて2点目か、ソライさんの記事でブルーオリジン新型ロケットニューグレンの初打ち上げを実施というタイトルの記事になります。アメリカの民間企業ブルーオリジンは日本時間2025年1月16日に新型ロケットニューグレンの初めての打ち上げを実施しました。ロケットが軌道に到達したことをブルーオリジンが報告していますということで、まあ、ニューグレンの概要とかがざっと書いてあるので、まあ、斜め読みするんですけども、ブルーオリジンが開発した二段式液体燃料ロケットで、まあ、ブースターは再使用を想定した設計となっています。で、1段目が天然ガスと液体酸素を使用したタイプ、2段目が液体水素と液体酸素を使用したタイプとなっています。で、全長は98メートルで、低軌道に45トン、停止トランスファー軌道に13トンとされていますという感じです。まあ、分かりやすい、分かりやすいというかあれなんですけども、まあ、対抗馬としてスペース X の、スターシップと、まあ、格で言うと同格レベルの、まあ、化け物ですねという感じのものになりますね。うん、はい。で、こいつがこの史上最大級のロケットさんが、前から作ってたんですけど、ようやく打ち上げましたということで、打ち上がりました。で、ペイロードは、一応なんだったかな、なんか試験装置みたいなのちっこいのが入ってたんですけども、うん、まあ、まず打ち上げが成功して1段目の回収軌道、会場にある回収船付近まで来ることはできました。なので分離とその回収軌道に乗るというのはできたみたいです。ただ1段目について、なんか、うん、下馬評だと思ったよりも速い速度で突っ込んじゃったみたいで、
うんうん、
いろいろな意味で回収失敗したみたいです。ちょっと船にぶち当たったかどうかは情報がないんですけども、まあ、少なくとも回収は失敗してしまったということです。はい、
なるほど。
で、ただ、分離した後の話ですので、2段目に関しては、目標通りというか計画通り、再転換して、衛星軌道、宇宙軌道に乗せることができた。ということで2段目 100%100 点、1段目75点みたいな感じの結果となりました。はい。で、だいぶ遅れてたんで結構先行きが心配されてたんですけども、無事なんというんだかな、まあ、ペイロードを目標軌道に打ち上げるっていう一番重要なところはできているので、 これからに期待大というところ、個人的には本当にこのランクスペース X しかもうないんじゃないかみたいなところがあったので、今回打ち上げられて非常に嬉しいなというところでの紹介となります、はい、
なるほど。全然知らないのですごい初歩的なことから聞いてあれなんですけど、
はい、
ブルーオリジンはどういう成り立ちの会社なんですかね。
創設者がジェフ・ベゾスさんです。
ああ、アマゾンの。
そうそうそう、うん、
はいはいはいはい、
アマゾン主導でなんていうのかな、NASA とかが依頼するその月とかにでっかいものを打ち上げたいですとか、
うんうん、
そういう話に対応するプロジェクトで、いろいろプロジェクトはあったんですけども、なんでそういう意味でもスペース X のスターシップの対抗馬ですね。同じランクのものを打ち上げれるように、うん、能力を持ってる、
うん、なるほど。
で今のところなんだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、あ、スペース X とブルーオリジンそれぞれその、月探査系のものを打ち上げる計画の、
うんうん、
積みに依頼されているので、打ち上がってくれないと、計画全体として困るみたいなところがあったんですよね、
うんうんうん
うん、なので、今回打ち上がったので、まあ、ひとまず何ですか、一安心かなという感じですね、うんうんうん、はい、
なるほどね。今回のペイロードはあれですかね、搬送能力を計測するためのものみたいな感じですか。
そうですね、どっかに
ちらっと、なんか実際の、
うん、
どっか別の企業とかから依頼されたものが載ってるわけじゃなくて、このニューグレンさんがどれくらいのものを運べるのかみたいなことなんですかね。
あ、そうですね、多分その予定された振動能力、あ、振動能力っておかしいな、予定された、規格以内の振動になっているかとか、
はいはいはい、
まあ、こう宇宙船に穴が開いてないかとか、そういうのを見るのかな、
よくわ
か
んないですけど。あ、なるほどね、うん、はいはいはい、いいですねいいですね。じゃあいろいろロケットとしての成功ももちろん素晴らしいことなんですけど、この乗せたペイロードが後で回収できたら、またそれはそれでさらに学びがあるみたいな打ち上げだったんですかね。
うん、そうですね、
回収するのか通信しても情報もらえるのか分かんないけど、
そうな気がしますけど、はい、
はいはい、
そういう感じです。はい、
いいですねいいですね、
うん、
じゃあようやくですけど、まあ一定最高馬って聞くと気になっちゃうところがあるんですけど、
はい、
打ち上げの映像ってどんな感じだったんですか。JAXA っぽい感じ、
まあ、JAXA っぽい感じ、 JAXA、 NASA っぽい感じ
NASA っぽい感じ
NASA っぽい感じ、うん、まあ、スペース X の、 あのめちゃくちゃ綺麗なのはスペース X の1000倍特許なのでそ、ね、あそこまではいかんのですけど、はい、まあ、そのリアルタイムでオンボードカメラの画像を落とす、動画を落とすとかはやってました、はい、
はいはいはい、
まあ、でも分離ぐらいまでかな、やっぱりいろいろ画角の問題とかがあるので、画角っていうか地上から遠くなっちゃう問題とかがあるので、うんう
ん、はい、
分離後の画像はあまり落ちてきてなかったかなという感じですね、
うん、なるほどね、うん、まあでもようやく対抗馬らしい対抗馬だねって評価できる状態になったということだと思うんで、いや今後も楽しみですね。
そうですね、うん、ちょっとアメリカの状況が変わってきたりもあるので、うん、まだその NASA からその今後の計画が続けていいよって話になるかどうかとかも怪しまれたりという噂もあった中で、はい、
うんうんうん、
今回打ち上げられて、まあ、やっぱりロケット一つだけだとね、何かあった時にあれなので、うん、対抗馬として進んでもらえると嬉しいなというところでの紹介でした。はい
はい、まあガーファム関連じゃんっていうところは変わりないところはあるんですが、
まあ一応ね、
まあそれでもね、本当 人類にとって大事なことなのでこれ、
はい、
いいと思います。
というところです。はい、
はいはい、
で次の話でちょっと、どうしようかな。スペース X の話したんで先にスペース X のスターシップの話します。はい、
はい、
続いてもソライさんの記事で、スペース X がスターシップ第7回飛行試験を実施、ブースター機関も宇宙船は通信途絶えるというタイトルの記事になります。まあタイトル通りです。アメリカの民間企業スペース X が、2025年1月17日同社が開発中の新型ロケットスターシップによる第7回飛行試験を実施しました。1段目の大型ロケットスーパーヘビーは発射台帰還することに成功したものの、2段目のスターシップ宇宙船はエンジン燃焼終了予定時刻の前に通信が途絶。スペース X によるとスターシップ宇宙船は機体後方で火災が発生して分解した模様です。また同社 CEO のイーロン・マスク氏は予備的兆候としてエンジンの防火壁手前の空間にメタンと酸素が漏洩し、その圧力は通気口のキャパシティを上回るほどだったことを X にポストしていますということで、こっちに関しては1段目成功、2段目失敗っていう話になりました。うん、まあ、ただですね、このさらっと1段目が発射台帰還することに成功したものとか言ってますけど、うん、あの意味のわからんめちゃくちゃでかいやつが箸でつまむということをもう一回やりましたというお話ですね。はい、
はいはいはい、
なんでここでプラス加点1億点みたいな感じなんですけど
そうですね、
はい、うん、で一つ前の第6回かなはちょっといろいろあったらしくて箸には帰ってこなかったんですよね。途中で海に身投げした感じなんですけども、うん、今回はちゃんと箸に帰ってきていて、なんか比較動画とかもちょっと上がってたんですけど、前回より結構なんか効率的のような動きをしてたので、動きもアップデートされた感じだし、前回エンジン付近がちょっとエンジン消した後は燃え残ってたりしてたんですけど、なんか配管のあたりが、そういうのもなく本当にガシッと端で掴んで、すぐにまた燃料注入できそうな具合レベルになってましたんで、着実にアップデートしてます、すごいですねと、まあ、まぐれじゃなかったんですねという感じです。はい、でスターシップさんの方ですね、こちらに関しては、通信が途絶したという話だったんですけども、まあ、これも X 情報なんですけど、バラバラに分解して大気圏で流れ星になっている様子が観測されたので、おそらくバラバラになってしまいましたという話です。うんうんうん、で、まあ、一応なんか用語しておくと、今回前回と同じタイプじゃなくてブロック2、ブロック2だったというちょっとメジャーバージョンアップした版に変えたんですよね。
うんうん、
で、全長も伸びているし燃料も 25% ぐらい、多く積めるようになってるし、イカのヒレみたいなやつも形変わってるし、いろいろだいぶ変わってたので、それも含めてうまくいかなかったんじゃないかなと。なんなら打ち上げ直後のオンボードカメラでなんか頭の先っぽの方ピロピロしてる、なんか何、壁面剥がれてんじゃないかみたいなのを映ってたのでそういう意味でいろいろ厳しかったのかなという感じがありました。はい、
なるほどね。
うん、で、そうですね、ただその空中分解してしまったので、まあ、非常に綺麗な流れ星にはなってたんですけど、その影響で、落下地点付近を、飛行しようとした航空機とかが軒並み、途中でキャンセルになって元の飛行場に戻っていったりみたいな動きとかも見られたり、
はいはい、
まあ、そもそもその流れ星が真上なんだっけな、なんたら諸島あたりの真上を飛んでたみたいな話があって、まあ、まかり間違えば人の頭の上に落ちてきた可能性があるんじゃないかということで、その安全監査をするアメリカの局からいろいろ監査が入ってしばらく飛べないんじゃないかという心配事が聞かれてたので、ちょっと今後どうなるかは、うん、要注意という感じがあります。はい、まあ、それも含めてブルーオリジンが飛んだのはいいですねという、さっきの話に戻ってくるんですけども、 うん、
なるほど、
ね、まあ、まだまだちょっと何ですかね、スペース X さんも 100% できてますという感じではないので、まあまあブロック2なのでまだ新しいエンジンに換装するとかまだまだ先でアップデートもあるので、そこら辺を含めてまあ飛ばしていけるといいですけど、どうなるかなって感じの情報になります。はい
はい、まあまあぶっちゃけ私はスペース X さんのこのレベルの失敗は学びしかないので別にいいんじゃないって思うし、はい、まあこれでなんか飛べなくなるくらいのことって今までも何度も経験しているくらいスペース X さん気軽に失敗してると思うから、まあまあしばらく空いたとって別何かスペース X 自身がどうこうなる問題でもないし、世の中の評価がどうこうなる問題でもないかなと思ってるので、まあ、せっかくだから今まで貯めた知見をうまく次に生かしてくださいくらいの感覚かなと思います。で、あの箸でキャッチしてたやつ1段目を、うん、それがやっぱり1億点プラスっていうのがもう本当にその通りで、やっぱりできたことをもう一回やれるっていうこと自体が素晴らしいのでね、うん、こういう実績を積み重ねて生きる力強さっていうのがやっぱりすごいなというのがもう感想くらいしかないんですけど、この短期間で2回これができるなんて JAXA の予算からしたら信じられんって感じなんで本当に本当に素晴らしいと思いますね。
まあまあまあ予算と規模と人間が100倍ずつ違いますからね、はい、
ね、
それで1億倍違いますからみたいなところはありますから、
うん、どうしてもねこういうニュースはエンジニア目線で見ちゃいますけど、そのこのレベルのことをこれくらいの期間で実績を積み上げられてるっていう信頼感はやっぱりすごい絶対だなと思っちゃうな。
うん、うん、そうですね、はい、
その
いややっぱ素晴らしいですね。
貴重な1回に全集中するとかはいろんな企業でもまあ、 あのリソースの投じ方によってできたりできなかったりってあると思うんですけど、コンスタントにやり続けるっていうのはなんか違うことなんでね、その1回やりきったもすごいけど2回目以降もやりきれたはだいぶ違うので、企業にいてて思いますけど、
まあそうですね、うん、うん、まあ目標とするところがめちゃくちゃバンバン打ち上げて化石度まで行くという前提なので、
はい、まあ
技術検証じゃない実用化する前提であの開発しているので、
うんうん、
まあでもそこに向かってちゃんとその実用レベルもう驚かないレベルになるまでやり続けられそうなのがすごい
うんうん、うん、
なと思いますね。もうファルコン9が打ち上がってても驚かないですもん、うん、
そうですね、ファルコン9の打ち上げはニュースにならないですね。
ならないですね。もう1週間に3回も4回も打ち上げてるんで。
JAXA が H3 打ち上げたら毎回ニュースになるんだけどね。
ねえ、まあ、ちょっとね、すごすぎますわという感じはありますね。はい。
はい。
はい。
はい、
っていう話で、次は、さっき言ってたスペース X のファルコン9の話ではなくて、それで打ち上げた月着陸船の話です、はい、
うん、
これもソライさんの記事です、スペース X 民間あ日米民間の月着陸船ブルーゴーストレジリエンス打ち上げ成功というタイトルになります。アメリカの民間宇宙船スペース X は日本時間25年1月15日にファルコン9ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた2機の月着陸船は無事分離されたことを同社などが報告しています。ということで、ペイロードの一つブルーゴーストはアメリカの民間企業、ファイアフライエアロスペースが開発した月着陸船です。同社によるとファルコン9から分離後のブルーゴーストは通信の確立に続いて軌道上試運転とペイロードの初期点検が完了し、一部のペイロードによる観測が始まりました。ブルーゴーストは月面下最大10フィートで測定できる熱流量計や既存の全地球航空 報宇宙システム GNSS の信号を月への移動中周回中月面で利用できるかどうかを実証する受信機など10のペイロードを搭載、打ち上げから1ヶ月半後の25年3月2日に避難の海にというところにあるラトレイユ山の近くへ着陸する予定です。もう一つのペイロードレジリエンスは民間の日本の民間宇宙船 iSpace 社の月面探査プログラムハクトアールミッション2、ベンチャームーンの月着陸スキーです。こちらについても、管制室との通信が確立され機体試験の安定と軌道上での安定した電流供給の確率が確認されましたと。レジリエンスは iSpace Europeaが開発した小型月面探査車マイクロローバーのテネシアスなど6つのペイロードを搭載打ち上げから 4、5 ヶ月後に寒さの海の中央付近へ着陸する予定です。ということでこちら、前々からちょっとラジオで紹介しているハクトアールさんの、月着陸船含め、無事に打ち上がりましたよという話です。はい、面白いのが、まあ、同じロケットで打ち上げても着陸時期ずれるんだみたいなとかあるんですけど、まあハクトアールさん前回ちょっと打ち上げたやつは、着陸に失敗して、月面にぶつかってしまった軟着陸に失敗しました、という形になってしまったので今回は、軟着陸に成功して、ペイロードが動くといいよねということが期待されていますので紹介です。はい、
はい、途中にあった避難の海とかあの寒さの海って言ってたの月のクレーターの種類ですかね。
まあ地名ですね、はい、地名クレーターだけじゃなくて、うん、なんか山一つなんなら石ころ一つにも名前がつくのでそう、
なるほど、
そこら辺の、地形の名前になります。はい、
まあそうですね、ハクトアールさんの前回の軟着陸失敗ニュースは結構大々的にも取り上げられて世間を賑わしてたので、まあ、今度こそという形で盛り上がってもらえるといいなと思うんですけど、ちょっと 4、5 ヶ月後だと忘れてそうなんで、まあ、ちょっと近づいてきたらまたって感じですかね。
はい、またニュースにはなると思いますので、はい、頑張っていただけたらなと思いますけど、
そうですね、ここでなんかうまくいけるかどうかがその次の投資に対する大きなポイントになると思うんですよね。なんか宇宙事業ってそんなポイポイ成功するもんじゃないっていうのは常識であるものの、なんか同じようなことをして実際に同じようなことじゃ全然ないんだと思うんですけど、実態は、
はい、
だと思うんですけど、同じように投資家から見えることをして失敗しないことがめっちゃ大事だと思うんで、まあ、ここは頑張ってほしいなって感じです。
そうですね、まあ、前回の失敗要因の分析とかも出てたので、まあ、同じ失敗はしないようにはできるんじゃないかなとは思います。はい、頑張っていただければなと思いますけど、
そうですね、ちょっとどっちのミッションもあんまりなんかピンときてないというか、ブルーゴーストの GNSS を捉えるっていうのはおもろいなと思うものの、はい、なんかそれができるようになった次のステップがあんまり分かってないっていうのもあるし、レジリエンスの小型月面探査車が走り回った結果どういうことが言えるようになるのかとかも、なんか今までも探査車ね何度も走ってたりするんで、それらと比べてどう良くなるのかとか、ちょっとその辺がまだ差し掛けが分かってなくて、多分01じゃなくて1から2とか3とかステップアップしていくところの大きな一歩だとは思うんですけど、素人目にはその差があんまりピンときてないみたいな感じで聞いてました。
まあ、ブルーゴーストさんについては結構これができるとすげえなっていうのはありますけど、まあ、月の表面側だけですけど、その自己位置推定がいらなくなると言えるのかどうか分かんないですけど、はい、だいぶ自己位置設定が楽になるということがあって、 って、うん、まあ当たり前ですけど月に GNSS とか、まあ、GPS みたいなシステムはないので、
そうですね、
自分がどこにいるかってぶっちゃけ分かんないんですよね、
うん、
なので、スリムとかでもこの前着陸したスリムとかでも画像による自己位置推定とかのシステムが開発されてたりしますし、うん、まあ、よくあるのは先に目標地点付近に光るボールを落として、まあ、そいつを基準点にして自分がどこら辺にいるかっていうのを分析した上で降りるみたいなことをやらないと、向こうもこっちも想定速度がやばい速いので、
うんうん、
そういうのが大変っていう感じですけど、まあ地球にいっぱい飛んでる GNSS のシステムの電波をキャッチできれば、まあ、連続時間で自分が今どこにいるかが一瞬で確定することができるので、
うん、
かなり革新的だなという感じはします、ね、
うん、ちゃんと自己位置推定できるだけの角度差がつくんですかね。
つくと思いますけど、
つくんだ、距離的に大丈夫なんだ、
うん、ああ三角測量だから遠すぎるってこと？基本三角、
ああそうそう、三角測量の計算精度ってある程度の角度があることが保証されてないと、その自己位置推定精度に達さないのかなと思ってたんだけど、そこら辺はあんまり
いけんじゃないかな。
いけんのかな。
逆に言うと、だから月面から見た時の地球半分分の衛星は全部使えるわけだから、だから赤道にいるやつと北極にいるやつ
ったら、数でカバーできる、
そうそう、地球の4分の1周分の距離差はあるわけじゃん。
そうだね、
うん、取れるんじゃないかな思うけど。
なるほど。いや取れるんだったらすごいけど、なんか遠すぎて役に立つのかなとかそういうのが気になっちゃった。
まあデータ分解能はあるだろうから、まあどうだろう、ちょっと詳しいことは分かんないですけど、まあ、それを期待してるんじゃないかなとは思いますし、
うん、あとは同時性はそんな変わんないのか、変わんないか、全部同じように遅延しておく、届くだけだもんね。
うん、そうですね。
それはまあ計算でなんとかなるのか。いろいろ分かってないけど、
GNSS ってだから、うん、衛星も自分も絶対正確時計持ってて、
うんうん、
でその何分何秒ですって時報が、まあ、飛んできて、
うん、
それのズレで距離が分かるのでそれを見てますっていうシステムだと理解してるんですよね。なんで別に遠くても遠かった遠かった分それが遅れるので、別に問題はないかなと。ちゃんとその時報が聞こえさえすれば。
はいはいはいはい。
うん。
そうだね、そうだね。ちょっと、数字っていうか、計算するべきものが大きくなりすぎて、なんか混乱するけど、確かにそれでいけそう。
かなという感じです。
はい、ちょっと頭の中でいろいろ想像しててまだ追いついてないとこあるけど、はい、いいと思います。
はい、で iSpace 社の積み荷については iSpace 社ランダーか iSpace さんのページ見に行ったんですけど、うん、うん、
はいはい、
まあざっと説明するとファクト R のコーポレートパートナーである高砂熱学工業株式会社の月面用水分解装置、はい、
うん、
株式会社ユーグレナの月面環境での食料生産実験を目指した自己完結型モジュール、台湾の国立中央大学宇宙科学工学科が開発する新宇宙放射線プローブ、
うん、
株式会社バンダイナムコ研究所の GOI 宇宙世紀検証プレート、 iSpace の法 欧州法人アイスペースヨーロッパが開発したマイクロローバー、スウェーデンのアーティストによるムーンハウスと呼ばれる赤い小さな家ということで、まあ、あの動かしてガチャガチャする系は、まあ、マイクロローバーと、まあ、新宇宙放射線プローブ、
うんうん、
まあ、あとあれですね、自己完結モジュールとか、水分解装置は多分、まあ、放出するというよりはローバーランダーにつけたまんま、動いてるねっていうのをちゃんと確認する系だと思うんで、
うんうん
うん、そういう感じかなというかところです。はい、なんで、まあ、やっぱり一番やりたいのはローバーなのかな、自社開発だしというところはありますけど、
うん
うんうん、動くといいですね。
なるほどね。まあどれもちょっとずつ面白いというか、いわゆる ISS でやってたことを月でもやってみるみたいな感じがあって楽しそうだなっていう感じ。
まあ
そうね、はい、
まあ、実際に持ってけてた、あの理論上できるでしょうというのと、理論実際に持っていって動かしましたっていうのはやっぱ違いますからね、
うん、それはそう、う
ん、持ってく前にいろいろな不具合とかも発生するだろうし、まあ、それを含めてうまくやりましたというのも大きな実績だな、うんうん、
そうですね。なるほど。まあレジリースはあれ、私たちからするとまずは何着陸成功頑張れっていう、そこに尽きるな。
うん
うん、
そうですね、はい、頑張っていってほしいところです。で、はい、最後、AUV モナカについての記事です。これ南極観測の観測隊ブログから沿ってくるんですけども、リッツォホルム海での AUV モナカ観測というタイトルの記事になります。でモナカとは何ぞやっていうところなんですけども、海の中から、南極の氷底とかを観測する、自律型なんて言うの、AUV だからオートノーマスアンダーウォータービーグルらしいです、はい、自律型水中ロボットですね、はい、
うんうん、
になりますと。でこれがなんで必要かってところから結構面白くてですね、氷の下を測るっていうのが今までめちゃくちゃ難しかったということらしいですね。で氷が分厚いので、空からの観測とかできないですし、実際に行ってみるしかないと、うん、ただ行くにしてもなんですか、その海底2万マイルとかじゃないですけど、なんていうの、一体人間が行くにはかなり厳しい、すぐに地上に出れないので、
そうでしょうね、う
ん、ひたすら海の中を潜っていくしかないみたいなところがあるんですね、
うん、
なので結構難易度が高かったところなんですけども、まあ、温暖化によってなんかこう氷床が溶けてるみたいな話もあって、そういうのって実は海中から進展してるんじゃないかという話とかもあって、結構調査の優先度というか注目度が上がっていたらしいです、うん、でそういうところで、この UAV を5年ぐらいかけて開発しまして、今回、第64次隊で潜航20回、海氷下探査6回、海中中層探査2回、海底地形探査5回などなど、いろんな試験を実施して成功しましたというお話らしいので、まあこういうのも息の長い話ですけども、まあなんとなれば宇宙より最近は難易度が上がっている場所で、日本の研究者たちが頑張っていってくれているというお話での紹介です。はい、
うん、なんか日本と南極のニュースはポジティブなものが多いイメージはありますね勝手にですけど、
はい、
確かに、まあ氷が溶けるってなった時に 上から解けるわけないよねっていうのはその通りだと思うので、確かに中が見れればっていうのはすごくわかりますけど、まあ分かってないことが多すぎて、なんかあれですね、どういうことが分かるべきなのかとか、どういう調査であるべきかすらなんかコメントが難しいなと思って聞いてました。その南極周辺の海でも当然海の流れとか含めて溶けやすいところ溶けにくいところはあるんだろうなと思いますし、まあ元々がどうだったかっていったところも含めて見ないといけないのと、その氷が溶けていったら何が露出してくるのかみたいなところの特性が分かってないと、そのなんだろうな、底面の分析をかけたとてただの氷ですっていう情報しかなかったら、本当に瞬間断面の情報しかなくて、今後10年くらい続けていかないと傾向が見えないみたいになってくるんで、まあ、それもそれで大事なんでしょうけど、なんか すごいことやってるなとは思うんだけど、すごいことやってるなだけで止まってしまってる感じですね私の中で。
はい、いや、なんでしょうかね、そこの調査含めてなんじゃないかなと思ってますけど、もともとなんか文科省主導なのかな、の新学術領域研究、熱水物質の巨大リザーバー、全球環境変動を駆動する南太陽南極氷床というなんか大魚の名前がついているプロジェクトの一環らしいんですけど、はい。でまあこれ見るとその氷底水の生成広がり変動及びそれに伴う物質循環過程の影響を、現場観測データから定量化し役割を評価するというところからなので、まあ本当に足使っての評価とかもありますし、現在5000万年間の個太陽変動でいいのかなを復元して、まあ、どういう動きをしてきたのか確認するとか、なんか非常になんていうんですかね、時間のかかる、コストのかかることをやってらっしゃるなんかみたいですね、でその一環としてやってて、実際これ観測機もいろいろなんか載ってるらしいですけど、海水の塩分を分析する装置とか、海氷に海水に接している氷の下側の形状を観測するとか、そういうことを測っているらしいですね。超音波かな、超音波っぽいですね、はい。
なんかあれですね、今国立極地研究所、
はい、
というところが出しているモナカさんの測定結果レポートがあったので、はいはいはい、それを共有しました。まあさっき紹介してもらったリュツオホルム湾とはまた別のところの測定っぽいですけど、なんかどんな風に撮れるのかとか、なんか見え方について参考になるかも。
まあ、完全自立っていうのは大変ですね、やっぱり。
あ、モナカって本当に見た目モナカっぽいからなんだ、アイコンモナカモナカアイスじゃん。
なんで そうだね、
データを見るとなんか分かりそうな、研究できそうな気配だけ感じるけど、素人すぎて何も分からん
まあこれをどう分析するか分からんですけどもね、
なんかやっぱり氷だからひび割れとかソナーでやってるから浸透しやすい部分とかがあるんですかね、なんかそういうのがマップ的に見えてきているので、それが見えることじゃ面白いなと思うんだけど、 それが分かったら何なんだろうっていうのは本当に知識がなさすぎるな。
まあそこら辺はちょっと背景情報のまああれですね、議事録とか読まないとちょっと全体は分かんないですけども、
うん、うん、あでもこんな自立で探査できるロボットなんて日本くらいだってことですよね多分。
そうですね、あんまりやれてこなかったと思いますんで、はい、
うん、いやいいと思います。本当に人類に貢献している、
うん、なんだろう、今回で64次隊という話ですけども、本当に昔からずっとやってきてるんでね、南極調査とかは、うん、それは結構やっぱり積み重ねがあって、うん、そこは強みですよねと思いますね。
そうですね。あ、根本的なところ聞くの忘れてた。モナカってどこが作ったんですか。
どこですかねこれちょっとそこは
なんか一番エンジニアとして気にするべきところ気にしなかった
見てなかったですけど、IGI とか東京大学なのかな。
え、研究所レベルで、研究室レベルでここまでやったの。
なんかどうでしょう、この
ジャムステック海洋研究開発機構、いろいろ機構あるな
さっき貼ってもらったやつも東京大学の生産技術研究所の牧さんという方がお問い合わせ先になってるんで、
うん、なるほど。
なんていうのかな、ロボコンみたいに学生が触ってるわけではなくて、そのいろんな資本を投入してやってるような話じゃないんじゃないかなとは思うんですけども。
なるほどね。
うん、でもあれですね、修士課程の方も携わってるって書いてあるからロボコンレベルかもしれないすごいですね。はい、
いや全然開発の経緯とか何も出てこないけど、
うん、まあちょっと面白そうな話なんで、また後でいろいろ調べてみたいかなと。
そうですね、はい、そうですね、
思います。
はい
はい、じゃあ
ロボットといえばもうね、人型とか搬送とかでなんか身近な産業に向けたロボットばっかりが取り立たされますけど、こういうロボットの方が世界的には価値が高そうなんで、ぜひ今後も頑張ってもらいたいですね。
そうですね、まあさっき言った人型ロボットとかはまあ流行りではありますけど、うん、水中需要もね、まあ、昔から話はあって、何でも研究されてる方とかもいらっしゃるんでね、うん、そういうの含めて盛り上がるといいなと思います。はい、
はい、
じゃあ以上になります。
はい、今日はこんなもんですかね。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。